こちら大阪では、あ、大阪モデルって言うんでしょうか、あ、吉村あ府知事の肝煎りで、いろいろな、まあ、数値目標とかいろんなものが設定されておりまして、で、それをこう分かりやすくするために通天閣であるとか、あ、大阪城天守閣であるとか、太陽の塔であるとか、そういったものをこう色分けするライトアップを行いまして、現在の状況はどうであるってことを、まあ、府民の皆さんに、まあ、知らせるといういかにもキャッチーな、まあ、やり方でやっておりまして、でこの間その一定の数値が、まあ、達成されたということで、緑色に色が変わったと。でそれまでは黄色で照らされていたわけでございます。で今後またなんか状況が悪くなると、今度は赤色で照らされるということになっているようでございまして、でこの間太陽の塔では それぞれの色 その照明の効果がどう出るかっていうことをこう確かめる意味で、ライトアップのテストが行われたわけですよね。でそうすると真っ赤な太陽の塔とかがこう出てきまして、すぐにツイッターだとか、そういったインスタだとか、ああいったものではその写真が使われて、使徒襲来っていうような、そういうような、画像で展開されていった。でまあやっぱり生でね、どういう風に見えるのかなと思って、この間、まあ、ちょっと機会がありまして、とりあえず通天閣行ってみました。車の中からですね、こう出ないようにしながら見ましてですね、写真なんか撮りましたけれども、まあ、まあそうですね、なんかあんまりこうパッとしないですね、黄色はね。で通天閣の場合は LED を使って照らしているので、まあ本当に黄色黄色してるんですけれど、大阪城天守閣に至っては黄色っていうよりはほとんど電球色ですよね。電球の白色のやつとか、こういうでちょっと黄色みがかった電球色、暖かい色の電球色ってありますが、あんな感じに見えましてね、なんか逆に普段から電球色でやってた方がいいんじゃないかっていうぐらい、まあ、しっくりは来てるんですけど、黄色にはちょっと見えなかったですね。で片や今度その翌日から緑色に変わったんですけども、やっぱり緑色はそれなりになんかこう気持ち悪くこう映えるわけでございまして、で、通天閣なんかはこう割と鮮やかに黄色、黄色じゃない緑色でこうガーンという感じでこう見えていると。まだね、生でちょっとその緑色は見てないんで、ちょっと見てみたいななんてことも思ってる今日この頃でございます。QAC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送でお送りしております。今日はこちら新大阪 FMC スタジオ、榎田新右衛門ワンオペです。そして、熊本 FMC 九州新鍋 FMC スタジオは今日は誰でしょうか。
キラウヤ優子ワンオペです。
そうですか。なんか全体的にこう世の中が緩んだ途端に人が来なくなりましたね。
っていうか、なんか密集するときは密集するけど、少ないときは少ないですよね。
うちは極端ですけどね。
ですよね、なんかちょうどいい具合がないですね。
なんかこれ完全に今もうリモート収録の体になってますからね、これで1対1で。
そう
です
ね、
まあまあ、ね、ということで一番の後追いをするという後発、再後発でいくということで、 QIC は今リモート収録を行っているということになります。
さっきのですよ、天守閣の、はい、天守閣じゃないや、太陽の塔の赤の使徒襲来って、エヴァンゲリオンの使徒に見えるってことですか。
だってそもそも太陽の塔自体が変なデザインでしょ、よく考えてみたら。
作りだから、やっぱ赤にあれすると、そんな風にやっぱ見えちゃうってことですね。
それとね、なんかね、青色に照らされたやつがあったらしくて、それをこう、うまい具合にこう、左右で真っ二つに割って、赤と青をこう、まあ、ツートンカラーにした写真とかできてて、そんなのにこう、使徒襲来って書いて、字幕を入れてるやつとかがあって、まあまあ。
考えますな。
まあ、暇な人がいっぱいいるんだなということで。やっぱ今ね、本当動画サイトとか見たら、本当に世の中、
ね、
暇な人がいるんだなと思って、まあ、いろんなものを作ってるなというふうに思いますけどもね。お便り行きましょう。こちらは、東京都小金井市からいただきました、54歳、やぶそば常 連のやぶ医者内科医、ラジオネーム滝一美荘、
ありがとうございます。
えのきだし用にお読みいただきたい本があります。時々来るんですよ、本、こういう本がありますよって言って。
あ、おすすめがですね。
ええ、で、私、ね、読書家のように見えるかもしれませんが、見えるかどうかわかんないですけど、はい、案外本を読まないんですよ。ええ、
あの、いっぱい読んでるイメージしますけどね、本当。
立ち読みが多いですね。
あ、そうか、師匠は速読でしたね。
はい、いや、本当になんて言うんですか、優しい万引きって言われてるんですけど。
本当ですよね。
本屋で一冊さって読めちゃうっていう、ちょっと能力を持ってるもんですから。
はいはい。
で、まあ、いや、だから読んでる本、冊数は多いんですけど、真剣に意外と読んでないんですけど、
うん、
で、お読みいただきたい本があります、ひょっとして既読でしたらごめんなさいということでいただきました。株式会社サイゾー、サイゾーってありますね、ネットニュースとかいろいろやってます、本も出してます。サイゾーのオーナーで認知科学者としても有名な苫米地秀人さんが、2015年に表した明治維新という名の洗脳、150年の呪縛はどう始まったのかという本です。現在この本の Kindle 版、要するに電子書籍の方ですね、が Amazon プライムの会員だと0円で読めます。それ以外は900円ぐらいで読めるのかな。明治維新の怪しさ、ヒーロー化された坂本龍馬の嘘、現在まで続く殺鳥罰の政治など、尊王砂漠の生き残り、えのきだ師匠にぴったりな内容のように思いましたということでご紹介いただきました。ありがとうございます。そこまで書かれたらちょっと読まなきゃいけないというのと、何より私アマゾンプライムの会員なんで、あ、ただなのか、ただなら読もうということで、さささっと読めました。これ本当
は、はい、
で、紹介文をそのまま紹介しますと、明治維新が明るく素晴らしいものであったという印象操作、これこそが支配階級の仕掛けたそもそもの洗脳であった。例えば維新の時に内戦が始まっていたら日本は欧米に乗っ取られていたというまことしやかな嘘、実は外国勢力は日本の植民地化など狙っていなかったのだ。では何を狙っていたのか、現代につながる歴史の真実をえぐり出すドクター苫米地の脱洗脳って書いてあります。まあまあまあこの方、この手の脱洗脳っていうね、洗脳っていう洗脳から抜け出るっていうのをこうキーワードにした本を何冊も書いてらっしゃる方なので、まあそのシリーズなんでしょうけれど、で、木下さん、明治維新っていうとどういうイメージがありますか。
どういうイメージ？
明治維新っていうと、なんか何でもしよう、人の名前とかでもいいですし、なんか。
伊藤博文？
伊藤博文、はいはいはい。伊藤博文って何やった人ですか？伊藤博文は。
何やった人？天皇じゃなかったでしたっけ？
伊藤博文って天皇はいませんよ。
あ、違いましたっけ？
もう戦前だったら、首はねられてますよ、あなたも。
なんかお札に載ってましたよね。
お札になりましたよ、昔。
したね。
ええ、ええ。冷やしたじじいがいたじゃないですか、こう。
あ、じゃあ、あれですか、維新をした人ですか。
維新をした人ですよ、もちろん維新の中にいた人ですよ。
はいはい。はいはい。あと、板垣
退助
もですね。
板垣退助を知ってましたか。板垣退助は、何の人ですか。
そこら辺にいましたよね。
板垣退助もお札になりましたよ。
その人も維新の人ですか。
維新の関係ですよ、もちろん。土佐の人ですけど。
ええ、ですよね。なんかそんなか、ええ、イメージが。
伊藤博文どこの人ですか。
はい、どこの人。
ええ、もちろん日本のどっかですよ。どこですか。その頃に有名な場所ですから、その頃の
有名な場所。
幕末といえばあそことあそこじゃないですか、大体。まあ大きく言えば4つありますけど。
ええ。
大体2つあるじゃないですか。
2つ。
2つ。ええ。まあ、
大阪とかじゃなくて、
まあまあ、だから一つはフグの美味しいところ、もう一つは
広島
もフグ美味しい店はあるでしょうけれど、
あんまり
山口ですね、絶対。
山口なんだ。
もう一つはこうしょっちゅう灰が降ってくるところです。
あ、鹿児島か。
だから薩摩と長州というじゃないですか。
ね。
で、まあ、はい、この本が面白いところは、その、はい、まあ、ある程度歴史をかじった人だったらなんとなく知ってることなんですけど、長州って言葉が、はい、まあ普通にあるじゃないですか。今長州って言うとどうしても長州力とか思い出すかもしれませんけど。
そう、長州力しか思えない。
まあ長州ってあの地域のことを言うんですけど、長州藩っていう藩は実はないんですよ。
はあ、
薩摩藩はあったんですけど。
ああ、なんか聞きますもんね。
その長州藩っていうのはもともと萩藩って言うんですよ。 萩、はい、
で、ああ、そうか、山口萩って言いますよね、
ちっちゃいとこなんですよ、
うんうん、
でこれね、まあ、言ってみればこれ萩が萩藩みたいな、はい、その貧乏なもうほんとカツカツのもう嘘みたいに貧乏な藩がなぜ明治維新ということで、はい、要するに政府をひっくり返し、その政権をひっくり返して明治政府を作れたかって話ですよね。
はあ、ええ、
でそれいろいろ外国の応援だとかいろんな人の応援があったんだべとか、坂本龍馬が暗躍したんだべとかで、その途中で、西郷隆盛、薩摩の西郷隆盛と仲良くして手を結んでとかっていろいろ、まあ、そこら辺はなんとなく皆さんご存知だと思うんですけど、それにしてもおかしいんですよ、はい、金がないのに大体その政府をひっくり返すなんてのは大体難しいですよ、
うんうんうん、ええ
、いろいろだってほら鉄砲を買ったり大砲を買ったり軍艦買ったりしなきゃいけないでしょ、うんうんね、うん、それにその兵隊に飯食わせなきゃいけないでしょ、
はい、
大変なんですよ、お金がいるんですよ、
はいはい、
ね、でそれどうやったんだろうかっていう話だとか、ね、あと戦争が起きると一番困るのは誰だろうかとか、戦争が起きると一番ニヤニヤってする、ニヤけてもう儲かるぜこれって思うやつは誰だろうかとかって、そういう理屈を今の現代のいろんなものに当てはめて考えてみても、この明治維新ってのはとっても変なんですよ、
はあ、
ものすごく変なんですよ、まず貧乏人ができた、その成功、その要するに政府をひっくり返す革命を成功させたっていう不思議なところとか、
うんうん、
ね、とかそれまで例えばその長州なんかは、長州その萩藩の連中は、うん、攘夷派と言ってですね、攘夷派って聞いたことあると思うんですけど、うん、要するに外国のことが大嫌いで、で、うん、で外国がこうやってきたらともかく撃ち殺そうとか切り殺そうぐらいに思ってる奴らなんですよ、
うんうんうんうん、
ええ、
うん、
それが途端になんか知んないけど外国と仲良くなっちゃっていろいろ軍艦買ったり大砲買ったりとかし始めたりとかするんですよ。それがね、その、はいはいはい、ね、それが例えばさ、その何年かのスパンで気持ちが変わるってことは人間だから当然あるんですけど、
はいはいはい、
長州藩とかここの薩摩とかに限って言うとすごいんですよ、はい、これはもう前だいぶ私もこれは知ってましたけど、
はい、
数日で変わるんです、言ってみればね、私が例えばこう、熊本の繁華街を夜歩いてたとするじゃないですか、ね、はい、で気分よくお酒飲んで、ね、
はい、
そうすると向こう側から変なね白人がね日本人の女連れて酔っ払って歩いてきたわけですよ、
はい、
ね、白人2人とそのパートナーの女1人ずつですよ、ね、
はい、
ね、それでなんかしたら私の目の前にいきなり立ち塞がったとするじゃないですか、その外人が、はい、ね、うん、なんかしないで、そいつがですね、こう、すんげえなんかふざけた顔しやがって、うん、えい、ジャープとか言うわけですよ。えいとかっつって、うん、絡んできたとするじゃないですか。
うん、
ね、で、そうすると、えのきだしんやもんどうするかというと、最初はニヤニヤしながら、あっち行けみたいな感じで、こう、ジェスチャーで、こう、相手をこう、ね、払おうとするんだけど、それでもしつこくこう、まとわりついてきて、で、さらにはその一緒にいた女が、女まで、そいつらも日本人の癖しやがって、その私に向かって、ジャープ、ジャープとかって言ってるわけですよ。で、そうなるともう、これはもう、ともかく、ここからカウントダウンが始まるわけですよね。10秒以内にどっか行けば許してやろうと。で、10数えてもそれでもいるならば、もうこうなると殲滅するぞっていう、要するに、まあ、防衛出動が始まるわけですよ。で、それによって、結局彼らは10数えてもいなくならなかった、さらに、エキサイトしてこう絡んできたので、まあ、まあ、退治したわけですね。え、そんなエピソードが、まあ、あったとしましょう、仮に。実話ですけど。もう、まあ、15年ぐらい前の実話ですけど、ね。でも、そういう、その、意的をやっつける行動をやって、例えば、私の場合は、こう、ただ、相手をこう、ボコボコにして、こう、散らしただけなんですけど、ね、うん、長州の奴らは、別に、鉄砲を撃ち込んだり、大砲を撃ち込んだりするわけですよ。
うん、
殺すわけですからね。
うん、
で、その2日後には、その、喧嘩してた国と、うん、国に、留学生を送るっていう。わかります？いや、言ってることが。めちゃくちゃなんですよ。でそれには、いろんな話が出てきて、その体制の問題ですよね、うん、その国の思惑を超えた別な思惑があるっていう、これは今もそうなんですけど、うん、要はその国としてはこうだけれど、うん、ある勢力にとっては別な思惑があるんです。それは何かというと経済界です、
うんうん、
要するにお金が絡むと別になってくるわけですよ、
うんうん、
例えば ね、国と国だったらもうちょっと仲良くしてお互いに穏便に済ませておいた方がいいよねって思って、こういろんなこう交渉を行ったりするんだけれど、むしろ周りにいるやつはこの際戦になった方がいろいろと買って鉄砲買ってもらったり軍艦買ってもらったり飛行機買ってもらったりするから、もうこっちの方がいいんじゃねってなったらそっちの方に舵を切らせるようにしていくわけですよ。それによってもう今何そうだけど古今東西ずっと戦っていうのが消えないであるわけですよね。
はい、はい、
でこの明治維新ってのはまさにそうで、その、うん、それまで徳川300年間そのまあ百姓一揆とかそういうちっちゃなものはいっぱいあったけれど、ちゃんとした内戦なんてものは全くなかったわけですよ、うん、それがなぜここで起きたかっていうと、これはもう間違いなくその当時接近していたイギリスとかフランスとか列強の思惑が絡んでくるわけですよ。でそれをねきちんとここにこうあの私 の, 符, の 符, 符に落ちる書き方で書いてある 本,、本なので、これはおすすめでございます。Amazon プライムの方今ならタダです。
タダですか。
あの読むのが早い方だったら1時間で読めますから大丈夫ですよこれ。
ぜひあのそんな早く、
後半ちょっと雑にあのちょっと書き方が雑になってきますけどね。もうちょっと丁寧に書いてほしいなと思う部分はあったんですけど、でも、はい、あの書いてある内容はもうほぼあのその通りで、であの私が思ってるなんでこう坂本龍馬みたいな小物がクローズアップされたのかとか、なんで坂本龍馬が急に消されたのかとか、そこら辺も全部腑に落ちる、いわゆる謀略、謀略論じゃなくて本当にもう、まあ、それしか考えられないっていう、あのそういうあの論点で書いてあるんで非常にあの、うん、面白いですよ。でもっと、もっと怖いのは、もっと怖いのはこれが未だに続いてるっていう、現在もなおそうだっていう話です。
うーん、
ね、だからその山口県からね、うん、一体何人の総理大臣が出てるか、
は
あ、で警察関係とかそういったのは何人薩摩から出てるかとかね、
はあ、
だから日本のねその、うん、まあ政治そして、司法、うん、その他も含めて、
はい、
その薩摩と長州から常に出てる人がっていう、でまあ薩摩はちょっと力最近はちょっと弱い気がしますけど、長州はもうイケイケどんどんですよね、
うん、あその時からずっと、
だって現在の総理大臣はどこから出てきてますか。山口県でしょ。
安倍ちゃん山口出身なんですか。
まあ出身というか、まああの人実際どこで生まれたのか知らないですけど、まあ実家は山口ですから。
あそうなんだ、他に誰がいるんですか。
例えばあの人のお父さんの あの、はい、安倍晋太郎だってそうじゃないですか。そしてうん、おじいさんの岸信介、だからあの一族で基本
あ基本そうな一族なんですね。
そうそうそう、
そうなんだ。
まあという、まあぜひあのお読みいただければなんかゾーッとしますよ。私が指摘しているそのね、うん、なぜ榎田信右衛門みたいなね、うん、頭の切れる人があ
のね自分で
時の政権になびかずに未だに尊王裁くみたいなことをそんなあのとんでもなことを言ってるかっていうと、
うんうん、
まさしく私に真理があるわけですよ。世の中は基本的にあの私が正解を出してきてますからあの、最近ちょっと自信つけてきましたから私あのあのまあ、ともかくそういうことでよろしくお願いします。
そうなんだ。
もうちょっとねこの人の本もうちょっと何冊か読んでみたいなと思って。
あ違う本をですね、
はい、まあまあいろいろ評価はいろいろあるんでしょうけれど、はい、続いてこちら大阪府高槻市からいただきました33歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘、
ありがとうございます。
大阪心斎橋にあるギリギリ配信者バーっていうのギリギリ配信者バーアットマーク来月きっと潰れますというお店がある。
はすごい長い名前ですね。
で、COVID-19 対策で実施していた無観客ならぬ無客営業、要するにお客さんを入れないで営業してるというね、バー。うん、つまりネット配信での営業。うん、まあこれに行き通ったおっさんが生配信営業中の深夜にこの店に現れ、うん、お店のドアにスプレー塗料を吹き付け、ドアの鍵穴に接着剤を流し込むなどひどい嫌がらせを行い逮捕されました。自粛警察とは異なる動機のようですが、バカが本当増えてるような気がしますということでいただきました。 私もこれ、こちらのね、大阪のローカルの、多分ローカルだったんじゃないかな、まあ、全国放送でも流れたようですが、ニュースのやつで、動画を見ました。お店で、カウンターで、女の子が一人だけ、カメラに向かって喋りながら営業してる体だと思うんですけど、まあ、ちょっとなんか眠ると楓に似たような丸顔のお姉ちゃんが出てましたけど、そのお姉ちゃんがこうカメラに向かってこうなんか喋ってるんだけど、途中で何か気配に気づくわけですよ。それはドアのところからシューってそのスプレーみたいな音がすると。で、なんだろうと。そっちでしかも隙間からだんだんその塗料の匂いがこう、まあね、ペンキの匂いっていうのは非常に分かりやすいですから、その匂いがすると、なんだか分かんない、怖いと。で、まあその当然生配信見てるお客さんもいるわけで、で、なんだっけ、まず、その、お友達にスマホで電話して、どうしようかって話をして、で、すぐに警察に電話するということで、110番をして、で、警察が来てくれて、で、近所にいた怪しい男、40代の男を逮捕したということで、その後、まあ、どういう経緯があったかはわかりませんが、現在は釈放されているということで、おそらく、まあ、弁償その他するっていうことになったんじゃないですかね。
ね、そうでしょうね。
まあ、酔っ払っていたということだそうですが、まあ、なんか、ともかく、この、ね、その、もともと、なんですか、その、ネット配信とかいろいろやってる人たちの、なんか、が経営してるバーみたいですね。私も詳しくは分かんないんですけど。で、いろんな人が一日店長とかができるようなシステムらしくて。なので、例えば私がこう申し込めば、まあどういう、会計になるのか知らないですけれど、例えば、えのきだ深夜もんナイトとかなんとかっていうのができるってことなんじゃないですかね。で、まあそれで、いくらか、そのチャリンと、なんすか、課金していただければ、私の飲み物がそれでっていうか、いいな感じじゃないですか。
で、いろいろありますな。
いや、やっぱこれから、やっぱこれ増えるでしょ、やっぱり。だからね、先週も後半で、D 枠のケツのところで喋りましたけど、やっぱり餃子屋やってるよりは、こっちのね、大佐観光ホールディングスをやった方がいいような気がしてきてるんですけどね。で、まあ、でもこれは、その、ね、スプレー接着剤で、ただこう、色が、そのね、落書きで済んでるから良かったですけど、あの手のものってのは、例えば、引火性のものじゃないですか、大体接着剤とか塗料とかっていうのは、特にスプレーなんてのは、もし何かの火がついたりしたら、その、ああいうバーだとかさ、そういうああいう作りのところって、その入り口が一箇所しかないわけじゃん、大体。勝手口とかってあんまりないでしょ、ああいう作りの店。そうするとさ、中にいる人は下手すると虫焼きになっちゃうから、その、
有毒ガス、ね、
うん、有毒ガスで死ぬなんてことだって当然考えられるわけで、ね、うん、本当に危険な行為なんですよ。だから、落書きをするならぜひ墨汁とか、ギターペイントでやってほしいんですけど、で、接着剤も小西ボンドの白いやつで。
小西ボンドって。
木工用ボンドだったら引火しない。絶対引火しないと思う。
そういうこと、優しいですね。
しかも、
優しいやつね。
固まるまで時間がすごいかかりますけどね。
なるほど。
という、はいはいはい、ね、まあだからまあ、ね、
いろんな人出てきますね。
いや、だからね、その自粛警察っていうのが、この、本当全国でこう、起きてるようで、その、うん、お店の前に、その、同じようにスプレーで落書きしたりとか、その、ガラスを打ち破ったりとか、いろんなことをしていると。しかもその、なんだっけ、どっか銭湯とかにもなんか、攻撃をかけてる人がいたんでしょ、なんか。銭湯はさ、あれは休業しちゃならん、逆に営業しなきゃいけない、業種なんですよ、スーパーとかと一緒で。その、人々の生活を支えるものなので、で、それで開けてるのに、なぜ開けてんだと、いうようなことを言うバカがいるっていう。まあ、だから、なんでしょうね。今回のこの自粛っていうのは、そういうバカに独自の論理で行動させる口実を与えたのかもしれないですよ。ある種の。自警団気分っていうかね。だからね、まあそういうのやりたい人多いんですよ。だから基本ほら、例えば学生の頃とかに、その、生活指導の教員だとか、あと風紀委員みたいな、生活委員みたいな人からこういろいろ言われたことがあるような奴らが、いつか自分がやってやりたいっていう欲求があるかもしれないんで、 お前なんだよ、その、それは何やってんですよ、やっていいのかよって言いたくなるっていう。しかも今こういうあの抑圧された状況であればなおのことで、それをこう言いたくなるっていうのはあるのかもしれないですけれど、まあ。
いやでもひどいっすよ。いや、いかんでしょ
う。だから、ね、なんで俺に言ってくれないかなとか思うんですよね。ええー。もうあの、なんかあの、なんでこんな時間に歩いてんだよとかね。あの、マスクしないでなんだよとかね。あの、言われたいんですけどね。
ああ、だから、師匠は大丈夫ですよ。っていうか言われないですよ。
まあ言われないですね。よほど勇気がありますから、よほどのバカじゃないと多分あの、突っかかっては来ないと思いますけど。
そうですよね。
本当にあの、私、今回ほど同調圧力に負けない人はないなっていうふうに私自分のことをこう褒めているんですけれど。それでもあの、めんどくさいので最近はあの、ようやく最近になってマスクをあの、つけるようになりましたけれど。
あ、そうなんですか。
マスクをあの、1枚もらったんで、あの、普通の。
1枚
あの、紙のあの、使い捨てのマスクをもらったもんですから、はい、かれこれ、どれぐらいですか？今、1ヶ月ぐらい使ってます。
あ、同じものをね。
はい。時々あのそう内側にあのアルコールを吹きかけたりはしてますけど、私が気持ち悪いからなんですけど、
あの確かにね、
もうあのだから私もうこのあの紙のマスクを年内ずっと使ってやろうというふうに思っていて、
汚れないですか？白じゃないですか？
いや、いろいろとちょっと、なんか、だんだん汚れがついてきたかなと思うけど、気にしないです。アルコールで消毒してますから。
まあでももうね、解除してないけどね、緩やかになってきてるようですね。
いやまま大変、この高い時に、みんなクソ高い時にマスクとか買ってた人、本当にあの、ご愁傷様でした。私のようにマスクをせずに、普通に日常生活を送って電車とかに戻ってるのに、私のように健康な生活を送ってる人もいるわけで、これにつきましてはね。まあ、だから私思うんですけど、今回の、このね、この COVID-19 一年のこの、まあ、出来事を、まあ、しばらく経ったら総括する時が来ると思うんですけど、結論からして、全然怖くなかったじゃんっていうのが日本国内での話ですよ。
ですよ。
他の国は大変なとこありますよ、もちろん。それは、例えばよその国でまだ戦争をやってる国もあるわけですよ。あの、シリアとかああいったところじゃ普通にね、ドカンとかやってて。それと日本は、じゃあ日本は平和でしょっていうのとその違いみたいなもんですよ。ちょっと極端だけど言い方が。例えばその、ウイルスの、その、まあその、基本的なその、性質が微妙に違うっていう部分もあるかもしれないけれども、その医療体制とかいろんなその、清潔好きであるとかなんとかっていう文化の違いだとかいろんなこととか、後で出てきますけど BCG だとか、そういったのも含めて言って日本はまあ今回その、むしろ守られていたということではあると私は思っているんですよ。ね、もちろんその、あの何度も言うけども、お年寄りであるとか、あるいはその基礎疾患をお持ちの方であるとか、そのそれなりに警戒しなければならない人はいるので、そういった方々はもう本当に注意していただかなきゃいかんのですけど、一般人に関して言えば、私は何度も言うように、インフルエンザやら結核の方がよっぽど怖いって言ってるんですよ。ところがね、やっぱりテレビがこんだけその COVID-19 コロナが怖い怖いこれってやるもんだから、
そうそうそう。
それで洗脳されちゃってるんですよ。
そうそうそう。
ええ。で、私はあの、その怖くないんですよっていろんな人に言ってんだけど、それでももう固くなにやっぱ怖い、怖いって言って言う人がいて、それをね、私あの、申し訳ないですけどね、馬鹿にしようと思いまして、これから。あの、
ええ。いや、ほんとそうなんです。私も思います。だってもう一生懸命消毒してる人とか見てると、あ、すげえなーとか思いながら見てるんですよね。
もう、だからそういうやつのことをこれからアル中と言ってったらいいですよ。アルコールで消毒し、アルコール消毒中毒っていうアル中。
本当もうなんか、あの、アライグマみたいに、
ええ、
もうすっごいもうなんか、
ええ、
ね
え、
厳重に厳重を重ねて、なんかもう毎回毎回。
ええええ、いや、もちろん清潔にするのはどうぞご自由になんですけど、ちょっと病的ですよ、まあまあまあ、そこまで。
そうそう、病的、そう。ああ病的な異常さが見受けられますよね。ええ、
なので、うん、あの、そういった方々のことを申し訳ないですけど、COVID-19 チキンというのを私は言うようにしましたので、これからそれを略して、コビチキと、皆さんに言っていただきたいと思います。あそこにコビチキがいるよっていう、あざけり笑う、そういうような感じのレベルで。
ちょっと思ったんですけど、あの、ウイルスってですよ、人の体に入って出るじゃないですか。出るというか、その、飛膜とかで出ていくじゃないですか。
飛沫ですね。はい。
あ、飛沫だ。ごめん、飛膜じゃなかった。飛沫で。あれって一旦、その、人間の中で、なんかまた、あの、新たに進化して出るわけはないですよね。
いや、それはありますよ。進化して出てる。
あ、やっぱ、出るんだ。
それはありますよ。姿を変える可能性はある。
あ、 そうなんだけど、人によっては、いや、なんかものすごく悪いウイルスとかになって出ていくのもあるってことですね。
あります。もちろん。
ああ、じゃあそうか。ね、ああ、なるほど。
年がら年中そうだってわけじゃないですけど。
はいはいはいはい。
ね、あの人間とかの遺伝子は、ね、二重らせん構造といって、はいね、はい、あの DNA をこう見たことあるでしょ、二重に螺旋になってるのが。ね、うるせえやつだ、ビューティフルドリーマーのラストシーンがそれじゃないですか、ラストシーンというか。
ビューティフルドリーマー、
何だっけ、映画ですよ。ね、こう二重螺旋のところを諸星あたるがこう、乗ってて、そこにあの、大きな帽子をかぶったちっちゃいラムちゃんが出てきて、責任取ってねって言った瞬間に諸星あたるがガーッと落ちてくわけじゃないですか。ね、あそこの二重螺旋を思い出してくださいって思い出す人がどれだけいるか分かんないですけど。
ね、分かんないですね。
あの、あれが二重螺旋じゃなくて片方の螺旋しかないのがウイルスですよ。
ああ、ええ、そっか。
なので、チェック機能が働かないから遺伝子がしょっちゅう変わるっていう、そういったことです。
ああ、ええ。
なので、まあ、そういうものが、その人間とか、そういう動物とかの細胞の中に入っていって、その細胞の力を借りて分裂していくというか、数を増やしていく
という。分化したりするわけですね。
そうですね。その時に、その、まあ、いわゆる劣化コピーが起きるわけですよ。
ええ、ええ、
もう世の中何でもそうですけど、世の中本当に全て劣化コピーで出来上がってますから。コピーなんです、全部。ええ、だから人間だとかが、その、例えば年寄りになると、あの、だんだんこう、あの、老化していく。あるいはその、まあ、病気のリスクが高まっていく。やっぱり、あの、若い人よりも、やっぱりお年寄りの方が癌になる人は圧倒的に多いじゃないですか。ね。それはなぜかっていうと、その自分の細胞が、その新しくこう、生まれ変わっていくわけじゃないですか、代謝で。その時にコピーしていくんだけど、徐々に劣化コピーが始まっていくわけですよ。そうするとなんか得体の知れないものが変な細胞が出来上がっていて、それが増えていくと例えば癌になったりとか、そういった形になっていくわけですよ。だからまあそのウイルスだってそういうことが当然あるということで、だからね、まあ怖いのは確かに怖いってさ、そうでしょう。あのある程度予防するためにそのいろんなことをまあ時々、私は時々手洗えばいいだろうとかね、そのあんまりこう唾をペッペペペとつ飛ばさないようにこう静かに喋ればいいだろうとか、そういうレベルですよ。で、あの常にこうマスクをして常にアルコールで手を洗ってとか、もうそんなの一生懸命やるっていうのは、もうそれはもうちょっとね、こびちきです。
こびちきです。
それは、これからそういう人、病的な人を見たらぜひ皆さんこびちき、ぜひこれはあのぜひ
こびちきいっぱいいるな、
ハッシュタグこびちき、これをね、ぜひ流行らせていただきたい。発生源はこちらでございます。QIC で発生したということを誰か
その
後の時代にな
んかお肉みたい、
ウィキペディアで書いていただきたいと思いますけど、というね、ことでございます。さて、今週は私が紹介する、元気になる曲、ご紹介して、参りましょう。今週はまずこの曲からいきたいですね。東京マイスタージンガーの皆さんで歌っていただきましょう。ウルトラ警備隊の歌。ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、 噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白癬菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。